はい、ではルカによる福音書の16章です。ルカによる福音書の、醍醐味というか楽しみはですね、今学んでいて私が流れですね、話の流れが非常に面白い。何かと言いますと、今まで私も気づいてなかったんですが、15章の次に16章があるんですね。この放蕩息子の次に不正の管理人があるんですね。でこれはいつも別々に覚えていると思うんですよね、皆さんもね。で私も別々にその覚えていました、話を。けれども、実はこのよくよく見ると、罪人と主税人がイエス様の御言葉を聞きにやってきて、それに対してパリサイ派と、この律法学者が不満を言った。食事を一緒にしているということに対してイエス様がお語りになって、放蕩息子の話をされて、その直後にそこにいる弟子たちに対してお語りになっていますので、話の流れとしては、その何ていうのかな、似たようなものってのは当然出てくるわけなんです。でよく見ると、午前中お話ししましたが、この父と放蕩息子の父と不正の管理人の主人というものが重なって見えてくるんですね。でこれが今日のこんな状態醍醐味というか、このですね。そして弟子たちのことを、このイエス様が語られるときは、管理をするというね、ことを、このいつもお語りになっていますね。例えばルカの12章でもすでにね、42節43節に、では主人によってその家の召使いの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時、そのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いですと。このようにこの管理をする、で管理には忠実であるという話です。でこの話をイエス様がされるときに、この放蕩息子の話からイエス様が言われているので、そこに背後にある、父なる姿、あるいは主人の姿、そこにこの神ご自身の恵み深さというか寛大さというか、そういうものに関わってくるわけなんです。では1節2節ですね、お読みします。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いにしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んでいった。お前についてきたこの話は何なのか。会計の報告をしなさい。お前に管理を任せておくわけにはいかないと。主人のところに内通者がやってきて、そしてこのずさんな管理だったということを知ったわけなんですね。で午前中お話しましたが、ここのだったらもう牢屋に入れるのが普通のところが、解雇させるだけだと。で通帳台帳を持ってこいと、会計の、という、非常に寛大な、対処なんだと。で、ヨセフがマリアの妊娠を知って内密に離縁させようとしたあのような判断と少し似てるわけなんです。そして3節で、管理人は心の中で考えた。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。分かった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだと。この管理に肉体労働できないし、物乞いって言ってもですね、当時はですね、体の不自由な人がやるものなんですね。聖書にも出てくるじゃないですか。ほら、バルティマイは目が見えなかったし、またエルサレムの神殿の美しもんかな、物乞いをしている人を足苗だったんですよね。それを立たせたペテロとヨハネがいましたけれども、だから恥ずかしいっていうか、もう五体満足なのになんでね、できないと。で分かった、こうしようって言うんですよ。でこの分かった、こうしようという言葉が、 放蕩息子の時 の, あの17節で15章、しかし彼は我に帰っていったと似てるんですね。でこうしようと言った時に彼は主人がどういう方かを知っていると。で、あの放蕩息子の方も父が誰だかを知っているんですね。で、あの、まあ、ある意味で神に甘えられるっていうかな、その憐れみを知っている、寛大であることを知っている。だから本来ならばもうとんでもないことなんだけども、もしかしたら憐れみを受けるかもしれないという期待を持って信頼してですね、それで行動に移すんですよ。で、あまりにも私たち信仰者は、きちんとしすぎるんですね。きちんとしすぎて本当にこの何て言うかな、やんなければいけないことをやらない、それは何か信頼して動くってことなんです。神は寛大な方です。恵み深い方です。なので、その聖書見てもお世辞にも模範的と言えないようなことがどんどん起こってくる人間らしい、人間模様って言ってもいいですね。それがたくさん出てきます。でも神はそれを想定済みで私たちを選んでくださって、信仰を持って動いていくようにこう言われているわけなんです。で、ここの場合は知恵を持ってその残りの自分が辞めさせられる直前にどう動くかっていうことを考えついたわけなんですね。で、5節です。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100バテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼は、あなたの証文を受け取り、80と書きなさいと。このバテってありますけれども、100バテの1バテは、これバテっていうのはですね、バッって言うんですけど、娘の意味ですね、娘ですね。で、それで娘1人が運べる水の量で1バテが約40リットルらしいんですね。100バテだと約4000リットルで、油に換算すると、この油ですからね、1000デナリだから、1000だから、100デナリが50ってことは大体500万ぐらいになって、でもう一つが、このコルですね。コル。400リットルですね。で、これもやっぱ計算すると500万ぐらい、かな、面額なんですね。で、これが相手にとっては、管理人が勝手にやってることではなくて、主人の意向だって思わせてる。わけなんです。で、主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのであると。今ルカの16章の8節ですね。光の子らよりも賢いと。で、これ主人が褒めているわけなんです。不正を、詐欺を褒めてるんですが、不正を当然褒めてるのではなくて、賢さ、抜け目なさを褒めてるんです。で、これ午前中に詳しくお話ししましたが、当時は搾取が当たり前に行われていた社会です。その中でこのような、あれですね、あの慈悲深いっていうか寛大なことをしているところ、メンツの社会ですから、メンツ、まあ、日本もメンツあるし、メンツがあるから腹切りもするしね、武士ね。で、アジアはメンツ強いね。中東すごいっすよ。あの、今名誉殺人っていう文化も残念ながら残ってるんですね。あの、自分の娘がなんかこうレイプされたと言ったらね、
かわいそうにならないんですよ。殺しちゃうんですよね、家族が。その汚れたものが、まあ、家族の中にいるってことで名誉を潰されたってことで、だそういうところまでこのメンツを保とうとします。でその時にもう良い評判が立ってしまった主人は不正の管理人に何もすることできないんですよね。で不正の管理人はその次の雇用先、よくしてもらった人のところに行ったらうまくいくじゃないですか。ということでこのことを彼は褒めました。で世の子らはって言って、世の人たちってことですね。世の子らはね、この時代の人々については光の子らよりも賢いとよ、こう言ってるわけです。でこの世で世の中について、私たちがキリスト者はどうしても見下してしまう傾向があります。神の国とは違う、世においては私たちはもう迫害を受けるかもしれないけれどもね、何かそこから学べるものはないですね、というふうに、こう分けてしまうわけなんですけれども、このイエス様ここでおっしゃりたいのは、神の、この世の光なんだから、光の子らって言ってますけども、世の光ということは世に対して出ていく必要がある。世に対して出ていくときに、実はこの世にすでにいる人たちの方がよく知っている、賢く動いている、抜け目なく動いているということなんですね。これ実際のことですけど、ある時にインターネットのテレビ番組に、私もおおと思ってびっくりしたんですが、教会のね若い牧師さんが、著名な人2人のところに相談しに行く、まあ、コンサルっていうんだよね、コンサルしに行って、教会に人が来ないと、若い人が特に来ないと、どうすればいいかっていう相談だということなんですね。普通牧師のところに悩みを持って人は来るじゃないですか。それを逆をこのようにして、やるような設定なんですよね。で僕はそのお二人にお二人に感銘しました。全くキリスト教について全くっていうかほとんどない知識がないにもかかわらず、もうその短い時間の間に聞かなければいけないことを聞いてってですね、で相手がどういうことを思ってキリスト教宗教なんだから、この信者さんを獲得したいんだったらばと、もうね、こう頭の中でこうすごいいろいろ考えてですね、そしてもちろんそれアドバイス自体が大事じゃなくてね、その相手に寄り添って、そして相手の利益になることをこの即座にコンサル、答えをアドバイスを与えることができていました。普通キリスト教といったら偏見が持たれるのがオチなんですが、決してそういうことではなく、非常に感銘を受けました。でここでね、こういう反発をしてしまうかもしれません。どうせこの世の人の話でしょ、その人に伝道しなければいけないのに、どうしてそこからアドバイスなんかもらったりするの。でこういう見方をしてしまうと、イエス様が言ってるこのここでの御言葉を台無しにしちゃうんですよ。私たちが果たして伝道するときに相手の立場に立って本当にできているかどうか、そのアドバイスがそのちょっとずれているってね、まあ、知識不足で、それそういうのが大事じゃなくて、その即座に何が問題なのかどうなのかとかね、これイエス様ご自身が伝道されていた時に行っておられたことです。井戸の水で共通項は、話しかける共通項は水なんだよ。そこにある水、サマリアの女がその井戸の水を見て、で私の与える水はってこういうふうに言って、水という言葉を使って、
そしてあなたのうちに泉となって乾くことなくて永遠の命に至る水が出て湧いてきますよというところまで言われたんですよ。でこの話を変えられちゃったんだよね。私たちはこっちの山で礼拝してますけれども、あなた方はユダヤ人はとかつって、その時にもうそうではない時が来ると、霊と誠をもって、ね、御霊と誠をもって神を礼拝する時が来ると言って、やっぱり永遠の命についてぶれないで、そしてその人に合わせて、次にこの今のヨハネの4章でしょ、ヨハネの3章に行くと、戻るとですね、宗教指導者であるニコデモですね、ニコデモに対してはもうそのまま聖書から御霊と水によらなければ神の国をに入ることはできないというのは、エゼキエル書にこの水の洗いがあって御霊が注がれてあなた方清められるよっていう言葉があるんですよ。もうそのまま聖書を知っている者に対しては聖書からそのままこの福音を、永遠の命をお語りにって、要は永遠の命を、持つということがこのイエス様が伝えようとしていたことなんですけれども、これをその人の人知っていうのは、その人の土俵で話していくんですよですね。パウロはユダヤ人にはユダヤ人のようになり、ギリシャ人にはギリシャ人のようになったと、すべての人にしもべになったけれども、それは何とかして何人かでも救うためですとこう言ったんです。パウロもやはりそのように言っているんです。なのでですね、クリスチャンは気をつけなければいけないのは、この聖書は教会に対して、神のために対して語られているだけじゃないんだよっていうことなんです。この聖書はこの聖書はですね、世界に対して語っています。世界に対しても語っています。だからクリスチャンじゃない教会外の人に対しても語っていて、そして教会外においても言葉をかけておられるんです。この人は何も知らない、神を知らない無知な人だではなくて、もうすでにこの人のところで神がおられて働いておられて、そしてそれを見つけ出してあげて、そしてイエス様の方に、この方こそがあなたがこの触れている、いつも本当は知らなかった神なんだよということをね、こう伝えることができるわけですよね。でここまでこの考えなければですね、イエス様がなんで非常に人間臭い話ができるかっていうのがわからないんですよ。本当にイエス様を例えられるときに、本当に今の場合はもうホリエモンの世界なんだよ、午前中話したように。で2チャンネルのひろゆきさんの世界なんだよ、ね、そのどうやって金作るかって話なんだよ。である時には法律の話をする、ある時には裁判官、不正の裁判、しかも不正の裁判官ね、今だとなんか叩かれてしまうようなね。そこで本当人間的ドラマに出てきそうな、でこれをイエス様はもう関心を持って、見ておられたわけなんですね。そしてそこでこういうふうに言われるんです。10節、まだ9節読んでないかな。私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい、そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎え入れてくれると。富というと不正と、今さっき不正の管理が出てきたけれども、不正にも使われるようなものなので、けれどもそれを避けるのではなくて、むしろ友を作る、深く関わっていきなさい、果敢に取り組んでいきなさいということなんです。これで難しい言葉を使うと、文化をあがなうっていう言葉を使います。これ文化があって、いろんな人間のいろんなものがあるでしょ。これがそれはもともとニュートラル、この中立中庸なんですよ。これを神の方に持ってきなさいっていうことなんです。でこれをやっていくことによって、後に例えば富がなくなった場合は、それが永遠の住まいって書いてますから、この神の国において報いとなっていくんですよということです。
で10節ですね。最も小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、最も小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方は不正の富に忠実でなければ、あなたが誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また、他人のものに忠実でなければ誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。ということで、この富ということを今ここでは最も小さなことと言っているわけですね。で、今言ったこの、これは世の中のものだからとか、これは高校だから、まあお金のこともそうですよね。ね、まさか教会の中でお金のことなんか話されるなんて、なんかってね、例えば結構悪用してる宗教団体もあるわけだから、なんかいかがわしいんじゃないのとかさ、ね、あるじゃないですか。いや、生々しいですよ。例えば牧師級を受け取ってる牧師だったらね、まあ、良心的な人はなかなか言えないんですよね、強く言えないで、ちょっと悪意、なんかちょっと欲がある人だったら、もっとあげろとか、なんか分かんないけどさ、ね、お金がある、でお金って、なんで教会でお金の話して、もういかがわしい宗教じゃないのってなるじゃないですか。でも忠実でなきゃダメだよと。どんなに小さいって言って自分が見下げるようなものであっても忠実であってでなかったら大きいこと任せられないよ。すごい大事ですねこれね。理想論掲げやすい私たちはね。そしてなんかこうであるべきだ、ああであるべきだって言って、結局じゃあ今あなたは何をしてるんですかっていうことを問われなきゃいけないんですよ。すごく単純なことが、すごく小さなことができてないのに。だから神はそういう小さなことをできるから、この将来だから、例えばね、朝宣教の話をしましたけれども、宣教師はいつも言われるんです。周りの人に伝道してますかって。海外のことを祈っているけど、周りの人にじゃあ伝道してますかって。まずそれで本当に伝道の実がその人にあるかどうかっていうのをやっぱり試すっていうか見ていくんですよね。その実際使わしていく人たちはね。でこうやって小さなことに忠実だから大きなことも任されると。そして不正の富に忠実なければあなた方に誠の富を任せる。だから本当にね、霊的なことが任されていくっていうことは、本当にこういう世の中のこともきちんとやっていく。そしてその中において忠実であれば霊的なことも任されていくようになる。だから監督とか執事の資格の中にその評判のいい人ってのが出てくるんですね。でしかもこの生活が真っ当な生活をしている、例えば火がない、あとは何だろう、あ、大酒飲みではないとか酒飲みではないとか、そういうふうに書いてあります。そして次に、他人のものに忠実でなければ誰があなた方にあなた方自身のものを任せる。だから自分に関することでないから関係ないとかっていうようなものはダメなんですね。そうではなくて、この他人のものに見えるようなことにも果敢に関わっていく。神様がこの言われてるからね。でそして初めて自分自身にいろんなものが任されて行くわけなんです。で13節、どんなしもべも2人の主人に仕えることはできません。一方に憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできませんということですね。ここですごく大事なことをお話しします。いいですか。お金について果敢に取り組んでいくっていうことをですね、怠っているとどうなるかというと、自分は金銭に無欲です、私はそういうものにはというふうになっていくとね、結局自分はね、金銭欲にとらわれていくようになります。なぜか、管理してないと結局支配されるようになっていっちゃうんです。主のためにどう生かすかっていうことを、積極どう使うかですね。今朝も話しましたが、貯めることが目的になっちゃダメなんですね、金って。で、言いましたよね、この現金なんて単なる紙切れですよ。ですね。で、信用なんだと、もっと大事なのは、信用っていう方が実質で、そしてあれっていうのは、通貨っていうのは、紙切れなんで、単なるね。昔は貝だったり、または金だったり、わかんないけども、 だったものだった。それをもうこう合意してるわけですよ。この一万円札だってこう合意した上でこれだけの価値観があって目に見える形にして合意してるだけなんです。だからそういうものをですねしっかりと支配していかないと、結局自分がそれに対して、管理をしていかないと心の中で本当の意味で惜しみなく捧げるとか他の人に分かち合うとかじゃなくて損得感情で動いてったりですね、そういう支配されてってしまうわけです。ここどうやって説明しようかなってこう分かりにくいなと思ってね一生懸命ちょっと考えたんですけども、お金についてその無欲みたいに見せながら実はなんていうかなどうしようかなあのね、まあ、例えてねこういうふうに考えました。町中 に犬がたくさん徘徊しているとします。でこの事実はいつまでも変わりません。犬なんか興味ないですといったところでどうなるか、犬なんか興味ないですっていう人ばっかりがいたらどうなりますか。徘徊して野良犬になって狂犬病を持って人に害を与えてきます。でもこの犬を愛玩動物にしたい、ペットにしたい、可愛いなって言って結構ねビデオでも出てくるよねこの頃ね、なんかもう本当に捨てられてもう今にも死にそうなね、あともう病気たくさん持ってる子をね、あの犬をね本当に綺麗にして回復させますけれども、本当にそうやっていきたいって思ってね、そしたら私たちにとって社会にとってこの益になることになるわけですよね。本当にこの精神的にも寂しくないしね、そうやって、でも犬がいることは変わりで、お金も似てるんですね。お金があること、お金についてですね、これをね私たちね生きるには絶対に経済的な観念必要なんですよ。経済、いや私はクリスチャンだからそんな貪欲ではありませんって言ってもね、じゃあどうやってそうやって生きてるの、今生きてるじゃないの、服着てるじゃないの、どうしてるのって。でここまで来るときに電車乗るわけですよ。電気もついてますよ、今借りてますよ、ここ家賃で全部お金なんですよ。その私はクリスチャンで祈ってこうやってメッセージ聞いてそして礼拝守ってますって言ったってね、お金なんですよ、ね、でこれをどうやって神のために用いていくかっていうね、でこれを積極的に考えていかなきゃ、自分の生活もそうだし、でなければお金に飲まれていってしまいます。で今朝話したけれども、貧乏ということは無欲を表してないんですよ。貧乏が意外に金銭欲にとらわれていることだから、お金の額でもないんですよね。で次の話になるんですよ。14節の話がこれ非常に興味深い。金銭を好むパリサイ人たちはこれら全てを聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の前で尊ばれるのは神の前では忌み嫌われるものなのです。今ね、これさっき言ったようにパリサイ人と律法学者が いるようなところでイエス様がお語りになっているじゃないですか。だから弟子に対してイエス様お語りになってたんだけど、それも聞いたんですよね、パリサイ人がね。で嘲笑ってたんだけど、弟子たちに対して一生懸命お金についてイエス様お話になったから。金銭を好むパリサイ人って書いてます。私これ調べなかったらずっとねこの人すごい金持ちだと思ってたんですよ。違うんですね、違うんです。調べると本当に裕福なユダヤ教徒はサドカイ派なんです。サドカイ派、サドカイ派っていうのはエルサレムにいて祭司長たちであって、あの神殿で奉仕をしてるっていうか礼拝をしてる、あそこでやっている人たちなんですね。でエルサレム、今のエルサレム行っても分かるんですけど遺跡があります。でサドカイ派の人たちっていうのは上町っていうのも、上町ってどっちなんだあれ、 いわゆるこのリッチな住まいの方に住んでたんです。リッチな地区に。で、遺跡があるんですよ。俺も住みてえなっていうぐらい広くてね、豪邸、超豪邸で、当時の家ってすごいちっちゃいの、日本のアパートよりちっちゃいの時に、こんな大きいのありーのって感じですよね。で、金持ちはサドカイ派で、実はパリサイ派は自分が教えたことに対する報酬ってもらってなかったんです。パウロが天幕作りをしてましたが、あれ結構パリサイ派では普通だったんです。普通に仕事をしていて、それで教えるときにお金をもらうつもりはなかったんです。でですね、ギリシャ人の哲学者とかはですか、講演料いくら、例えば今皆さん聞いてるじゃないですか、僕はギリシャ人っぽくなったら、ギリシャ的になってったらね、じゃあ皆さん、これ今日聞きましたよね、じゃああそこに、500円入れといてくださいとか、こうなるわけ。聞くとお金っていう、このね、だからいわゆる講演料だよ、講演料で。それはユダヤ人は蔑んでたにもかかわらず、パリサイ派ってね、こう微妙なのはすごく身近な問題、僕もこれでちょっとあーってきたんだけど、パリサイ派ってね、そんなもうね、ああいう予的なものは、はあとかね、でヘレニズムっていうの、このギリシャ的なものっていうの、すごく疎んでいたくせに、内側ではその欲望に勝ててないんですよ。ちょっと報酬欲しいなって。で、微妙にそういうのが、なんかあるところで出てきちゃうんだよね。だ、さっき話したじゃん、なんかほら、教会だとさ、牧師さんがすごくこう、貧困、なんだ、製品な感じで見えるんだけど、何で揉め事とか、牧師級で揉め事とかさ、紛糾したとかさ、役員会と、ね、ありそうな話じゃないですか。これがパリサイ派だったんです。この金好きのパリサイ派っていうのは、そういう意味だっていうのが分かって、だから話がつながってるんですよ。この嘲笑っていたっていうのは、なんか卑しいこと話してるなっていうか、しかもね、弟子たちって金ないの。覚えてます、ペテロが宮の納入金言われてね、で戻ってきたらさ、なんかそれ納めろって言われたんでしょっつって、でないから釣りさせたんだよ、ないからね、あそこで魚のコインね、ないから。だからそれがさ、例えば100円200円をね、こうちゃんと有効に用いて神の国、そういう話をね、なんかくんむっかい話してるから、なんだよってね。で、蔑んでたっていうのが分かりました。これでつながるんです。で、私は関係ないと、これは世の中のものだとか、なんだかしてる時に、実はそこにある心では抱いていた金銭欲ですね。だからここでイエス様が、人の前では尊ばれてるけれども、あなた方は神の前では忌み嫌われているんだと言われているわけなんです。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも天地が滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離縁して別の女と結婚する者は姦淫を犯すことになり、夫から離縁された女と結婚する者も姦淫を犯すことになりますと。イエス様、今あなた方は律法を重んじているというふうに言われているけれども、実はそうじゃないよって話をされていきますですか。この律法と預言者はヨハネまでですっていうのは、この律法が与えられて、そして律法に基づいて預言をしていた、いわゆる旧約聖書ですね。で、これが、このずっと語られていったのはヨハネで最後になったんだよと。そしてその律法と預言者が証ししていた、証言していたキリストご自身が来られたのだから、神の国が来たんだと。そこに無理やりでも力ずくでも入ろうとしているって、これ何かっていうと、このユダヤ教の世界で人間の先祖からのしきたりが ね、人間の教えに過ぎないものを守っている中において、それが邪魔になった、いわゆる宗教が誠の神との関係の中に入るのを邪魔してたんですよ。だけれどもやっぱり信じていく人たちがいる。例えば主税人信じていってるわけですよ。力ずくで入っていってるわけです。だからもう捨てられたようなね、このユダヤ教の中ではもう相手にされてないような、こういう壁があったけども力ずくで入っていってるんですよ。で次に、立法の一角が落ちるよりも天地が滅びる方が優しいとイエス様がね、もろ立法というのはずっと残るんだと言ってて強調しています。だったらパリサイ派、いやそうじゃないんですよ、パリサイ派の方がむしろ立法から離れてると、人の教えを教えとして、なんかいるだけなんだと。そしてその一例としてカインの罪について話しています。でこれは後でルカによる福音書でもそうね、他の福音書もそうだけども詳しくイエス様がお語りになるんですけれども、この離縁状を出さなければいけないとモーセがね、でこれを使ってですよ、これを使って結局カインの罪を心の中で犯してるんですよ。他の女と付き合いたいなって言ったら離縁状を出すんですよ。けれどもね、立法学者っていうか間違ってパリサイ派だから最もな霊的に見えるようなことを話していくわけ、立法を使いながら間違った適用、間違った解釈なのに。でこうやってイエス様その一つ例えをね言っておられるわけなんです。でそれで今度イエス様はこの彼の心の中を拡大鏡をでこう見せていくようにね、なんかちょうどさ、なんか胃カメラじゃないけどさ、なんかこのあのこう細いの入れてってさ、胃の中はどうなってるかってこうなんか大画面でね、こうなんか分かんないけどさ、胃がこうなってますよみたいな感じでこうお医者さんが見せるじゃないですか。でイエス様は今霊的に彼のこの、心の中っていうかこの中をねこうブワーってやって、そしてラザロと金持ちの話で、あの金持ちのあれに投影させて見せていくわけなんですね。あの金持ちがいた、紫の衣やお柔らかい山布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていたと。でここで金持ちの問題をイエス様は明確に言ってます。この金持ちね、金を持っていることを問題としてません。先ほどイエス様が言われた不正の富を持って友を作りなさいと、永遠の住まいに 彼らを連れてってくれるよと、これをやっていないっていう問題だったんです。つまり目の前にラザロという貧しい人がいたのに全く顧みなかったということです。立法の中では貧しい人に施しをすることについて非常に明確にそれを行わなければ神の怒りが下るよと、神の裁きが、厳しい裁きがあるっていうことが何度となく書かれています。でこれをないがしろにしていたんです。ちなみにここで言うのラザロ、ヨハネの11章に出てくるあのマルタとマリアのラザロとは違う人物だと思いますが、ね、だと思います。だってあの普通の生活してたと思うから、ラザロの方はもう一人のね。けれどもラザロという名前が出ているっていうことはこれ実話だという可能性がある。例えじゃなくて実際ので、今の状況、門前のところにラザロがいるわけでしょ。期待してるわけですよ、施しがもらえること。で聖書の中で施しをもらうためにこう門前にいるってことよくありますよね。あの例えば神殿のところでも、美しの門だったっけかな、あどこだっけ、あのほらあの足内の男ね、でいるとか、そういうふうにしておこぼれでも欲しかった。ところが犬が食べるようなものも食べられなかったんです。覚えてます、あのカナン人の女に対してのイエス様の話、あのパンをね自分の子に渡さないで犬に渡すのは良くないことですと言われた時に、彼女はそういう犬でもおこぼれもらうでしょうと、パンくず。でそのパンくずっていうのがなんか僕たちのイメージするパンくずじゃないんですよ。何かっていうと当時はナプキンないの、ね、ナプキンがよくなんだティッシュペーパー、 手を拭くためのものないんですよ。どうやって拭いてたの？最後のパンを使ってこう手についたさ汁とかなんかこれそれでこう拭くんだよ。こうして落とすので、犬ちゃんとかって来るわけだ。でこれも食べたかったのに食えなくて、むしろ自分にできものができたからその犬が舐めてきたと。で今の犬と昔の犬って、ここで言ってる犬っていうのはかなり意味が違って、すごく癒やしく言って、この犬めみたいなこと言わないか日本では。韓国語では
警察の犬とか言うけど、
あ警察の犬か、あ言うね、そういう意味です、警察。そうそうそうそうそうそれそれそれで、それそういう状況でした。しばらくしてこの貧しい人は死に、見つかりによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。で主はすべての人が死ぬということを、まあ、ここで表していらっしゃるんですね。富んだ人も貧しい人もすべての人が死にます。まあ、日本の、ね、儀式だとね、納棺式の時にこの持ってってほしいなと思うものを、まあ、入れるわけじゃないですか。でも無理ですよね。聖書なんて教えてます。裸で来てきて裸で帰っちゃうんですよ。みんな死ぬんですね。でここでよく読むと、この2人がすごく対照的なんです。葬られたのは金持ちだけです。だからきちんと葬られてるわけですですか。で貧しいラザの方は葬られたって書いてないんです。よっぽどです。いくら貧しくても普通は親戚とかが来て葬るか、あるいはすごく慈悲深い人が来て、じゃあ私が肩代わりしますよって、今で言ったら聖保の方が、まあ、葬儀場のお金、葬儀場っていうか火葬場のお金を出してもらえるみたいなもんですよね。そういう人が来るわけけど、それもなかった状態です。まあ、獣と同じようにどっか獣が捨てられるようなところに火の無の谷っていうのがあったけどね、そういうところにこうバーンと捨てられたんじゃないかなと思うんですよね。そして燃やされたと。でこういう大きな違いがありますけど、興味深いのはラザラの方は見つかりによって、見つかりたちによってアブラハムの懐に連れていきます。見つかりたちっていう言葉が出てきた時に、これは義人って言ったらいいの、正しいものなんですよ。正しいものがこの連れて行かれる、この見つかりがそれに関わっている。例えばモーセの体をめぐってにみかえると悪魔が戦ったって書いてありますね、このユダの手紙に。でこの見つかりが関わっているのも正しいと。だから彼はね、信仰を持ってたんですよ。信仰のに満ちていた人だったんですね。ヤコブの2章の5節に、私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者とされたではありませんか、ということなんです。そしてアブラハムの懐に入れられて、これが鍵になります。ユダヤ人にとってのアブラハムというのは救いと、まあ、近いですね。アブラハムのがによって強い国民となり、アブラハムが神と契約を結んだんですね。その印が割礼です。でこの割礼を受けた者たちが契約の民であることの印になって、つまりアブラハムの子であるということが、この人たちは救われるに価値のある資格のある者たちですよっていうね、そういう意味があったんです。つまり彼が死んでアブラハムの懐に入れられたというのは、まさに神の国に入れられる、また天に入れられた、このそういう意味合い、救われたということを意味しているんですね。で23節、金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザルが見えた。金持ちは叫んでいった、父アブラハムよ、私を憐れんでラザルを送ってください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った、子よ思い出しなさい、お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえていると。金持ちは黄泉で苦しんでます。でこれ新改訳の2017年なんですけれども、それ以外の新改訳持ってる人います？それ以外 2017あっちにあるけどね、思ってるのミノ17なんだ、すげえな。あの第3版よりもっと前はハデスと訳されてました。でそのままですね、ギリシャ語のハデスというのをそのままハデスと書いているわけなんですが、読みと書き直した、訳し直した、まあ、理由というのはおそらくは私は想像するんですけども、この旧約聖書に出てくるシェオールっていうね、あのこのヘブライ語はこれ読みなんですよ。読みと訳されてるんです。でそれと同じところだからなんです。同じところだから、あのこれ違うものであるかのようなニュアンスでね、書いちゃまずいということで、この同じ読みと訳しただと思うんですね。死者が行くところです。で全ての人が苦しむわけではなくて、ここにあるようにアブラハムがの懐って言ってから、アブラハムに近いところでそこで慰めを、まあ、受けて、まあ、いるわけなんですけれども、その黄泉に入って苦しむ者たちも大勢いて、これ不信仰の者たちですね。でそれがこの火の中にいると、聖書を見るとこう罪を犯したっていうとね、乾いているっていう言葉がたくさん出てきます。火が出てきて全部燃え尽くされるとか、あとはカラカラになっているとか、あとはそうですね、深い闇とか、そういうものが出てきます。でこれショックですね。ユダヤ人がこの話をイエス様語っている時に多分かなりのショックだったと思います。さっき言ったように、アブラハムは自分がそのアブラハムの子孫だからこそ救われるということを思ってました。でアブラハムの懐にいるということは、もう本当に神の国を表しています。神の国はアブラハム、イサク、ヤコブがいて、預言者たちもいて、一緒に食事をするところだっていうのを書いてましたよね。2016年に聖地旅行に行った時に、エルサレムに入った時に最初の晩に、私たちがリクエストをかけたからなんですが、招かれました。ユダヤ教徒のシャバットディナー、あの安息日の夕食です。イエメン系っていうね、あのイエメン系ユダヤ人ね、ユダヤ人でもいろんなユダヤ人がいますが、いろんなところから来るんですけれども、イエメン系の人たちっていうのは、あの今のサウジアラビアの南ですね、そこの人たちはもう本当にザ中東って感じですね。だからあのもうバリバリのアラブ圏にいた人たちですよ。アラブ圏っていうか中東って感じですね。伝統があって食事はうまいし、でこの人たちすごく宗教熱心です。これユダヤ教に熱心です。で私はそこの宗教的な方々のところに招かれて食事をして、もう20人ちょっといたのに、もう一家がですね、ものすごくよく用意された食事を出してくれるんですよ。ありがたかったですね。ここまでなんで気前よくできるんですかって誰かが聞いたんです。だってアブラハムが旅人をもてなしたから。単純ですね。アブラハムの足跡に習ってるんですよ。私たちもイエス様の足跡に習って、そしてあでも書いてるね、ローマ書の4章に、私たちもアブラハムの信仰の足跡に習えば神の義として認められていくっていうね、信仰書いてるじゃないですか。でそれと全く同じように、アブラハムのそばにいるということによって、自分たちが神の国にいて、そして終わりの日にはよみがえってアブラハムと同じところで食事をすることができるんだというふうに考えていたわけなんです。ところがアブラハムのその子孫であるこの金持ちが、うわーとかって言って、この ゲーナじゃない、これ歯ですかの苦しみのところにいるっていうのはショックなんですよ。でもね、もうすでにバプテスマのヨハネ話してた。さっきもバプテスマのヨハネまでだって言ってたでしょ。話してた、覚えてます。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムなどという考えを起こしてはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれて、もう言ってんね、火に投げ込まれるって。良い実結んでないじゃないですか、この金持ち。貧しいと買いに見てないし、不正の管理人のように、あのこうちゃんと財を用いてなかったじゃないですか。ところがこの金持ちは、ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてくださいって、もうなんかラザロのことをやっぱりちゃんと知ってましたね。そしてここの時点で、あの自分の召使いのように言いつけようとしてるんですよ、ね、もう分かってない、まだ分かってない。 というかずっと分かんないでしょうけど、立場逆って完全に逆転してること分かってないですよ。お前、金持ちが全部剥ぎ取られたんです。何にもない人が与えられたんです。でこれを本当に私たちが見ていく必要がある。さっき見たらこの金持ちは葬られたって書いてますけれども、まあ、すごくご盛大に葬儀をやったかもしれませんよね。でこういう目に見える形で栄えてるように見えていても、実は貧しいんだよ。ですごく貧しく見えるようなところでも実は富んでるんだよということがよく起こるわけです。黙示録のラオディキアの教会に対してイエス様言われました。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないということですね。26節です。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできないと。会話はできるぐらいのリアルなところなんですが、行き来できないんですね。行き来できないんですよ。もう一回言います。行き来できません。ヘブル人への手紙の9章の27節に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてあります。で、私たちが生きている間にこの肉体において行ったことに応じて神はそれぞれに報いを与えられるということも書いてあります。わかりますね、言ってる意味。死んだ後操作できないんですよ。で私たち、日本人は、この仏教の影響がありますから、葬儀の時に何をやってるか分かりますね。成仏という言葉がありますですね。仏を、まあ、清めるというかですね、供養という言葉もありますが、そういうことはできないんですよ。死後にね、なんかあの 遠隔操作じゃないけどさ、なんかこう生きてる方からさ、これじゃんじゃん、ダメよ、これバカにしちゃいけないね、この仏教のお坊さんをね。だけどなんかこういろいろやってさ、こう遠隔操作して、そして相手のこのこれ魂をさ、こうきれいにしていくとか、なんかうまくこう三途なんかわかんないけど、この渡れるようになんかするとかできないんですよ。できない。生きてる間なんです。ちなみに、この時のラザロと金持ちの状況と今は若干違います。このアブラハムでさえが黄泉に下っていってましたですね。けれどもその中において慰められる場所と大きな淵があって、そしてこの苦しみの場所があったんですが、イエス様がまだ死んでなかった、蘇ってなかった、この贖いを行っていなかったですね。でもそれが完成すると、エペソの4章の8節から10節に書いてありますが、彼は高きところに行った時に捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられたと。これ登ったということは、彼が低いところ、つまり地の低いところに下られたということでなくて何でしょうかと。この下られた方ご自身は全てのものを満たすために諸々の天より高く上げられた方であると。にイエス様が黄泉に下られて、そして勝利を宣言されて、そしてそこにいた者たちで、このアブラハムの慰めを受けていた者たちは共に天に上げられたんだということなんです。だからイエスでパウロがピリピ書においては、この自分が死んだら、世から去ったら、そのままキリストと共にいるって言ったんですね。天におられるイエス様のところにそのまま行くことになりますですね。だから読みに行ってこうじゃなくて、ね、そのまま行くってことです。で今は苦しんでる人しかいません、ハデスにはです、ね、そして黙示録の20章か20章の終わりのところに、死もハデスもこの吐き出されたと、この海からね。そして最後の審判って書いてあるように、その苦しみのところにいた人たちが裁きを受けて、そしてゲヘナ、この火と硫黄の池に投げ込まれるんだという内容になっていくんですね。で最後、
最後じゃないや、金持ちは言った、父よ、それではお願いですから、ナザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますから、彼らまでこんな苦しい場所に来ることはないように彼らに警告してください。またナザロに頼ろうとしてます。で、彼らの家族にも、彼の家族にもよく知られていたんです。それはそうですよ、ずっと特地にいたんですから。で、施せなかったんですよ、助けなかったんですよ。でもこれ生き返ったら信じてくれるんじゃないかと。ところが、しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者がいる、その言うことを聞くがよい。金持ちは言った、いいえ、父アブラハムよ、しかしもし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラムは彼に言った、モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしないと。で、ここが聞いていた金好きなパリサイ人に対する、英語だとパンチラインって言うんだけど、なんだろう、日本語だと。オチですね。一番言いたい話なんです。さっきほら、立法は一角も落ちないって言ったでしょ、この天と地が過ぎ去っても来ない。で、本当に守ってないのはお前の方なんだよっていうことをね。で、良いように見せてるけどもって。で、ここですね、この蘇ってね、蘇らせたら信じるだろうと。でも、モーセの立法と預言者からそんな必要ないとアブラハムは言ってるんです。で、無理なんだと、生き返ったって聞き入れはしないんだと。だから何か関連があるような感じがするんですよ。その同じ名前で別人だと思うんですけど、ラザロの話ですよ、ヨハネの11章の。なんですが、彼蘇りました。多くのユダヤ人信じましたが、信じたんですけど、何人かが指導者の方に行ったんですよ、ユダヤ教の。そこで、この人を殺さなきゃいけないって決めたんだよね。信じないんすよ、蘇っても。この立法に、この貧しい人に施しなさいと書いてあります。で、もう一回この繰り返すと、それは不正の富を使って友を作っていきなさいっていうことにまた戻っていくんですね。今与えられているものに対して何か自分、それに果敢に取り組んでいかないと、おのずと宗教っていうか、自分の中でこの守りを作ってね、その中だけで生きていこうと、小さな世界だけの中で生きていこうとするんですよ。で、これ間違ってるんです。で、これいかにも霊的に見える、宗教的に見えるけれども、間違ってるんです。結局そういうことをやっても、その中身のところで非常に人間臭いというか、罪深いというか、そういう原理で動いてっているんだよということで、お金に無欲のように見せながら、実はお金にとらわれているっていうふうになってしまうんですね。なので、この忠実っていうのはすごく大事です。なんていうのかな、うまく言えない、本当になんかね、今日はね、なかなか、血液って流れないと死んじゃうんだよね。わかります、皆さん。今皆さん生きてるじゃん。ちょっと今胸当ててくださいね。ね、当てたら動いてんすよ、心臓が。ってことは今ポンプをこう一生懸命ずっとやってんだよね。これすごい、24時間営業だもん、すごいよね。東電もいつもすごいなと思うんだけどね、これ24時間ついてさ、停電の時たまにあるけど、ごくたまに。すごいよね、こっちの方もすごいよね。まあ、ない時に一大事だけど、救急車呼ばなきゃいけないけど、まあ、流れてるのが大事なんだよ。存在してるだけじゃダメなんですよね。忠実に自分がこのいろんなことに取り組んでいかなかったら、言ってないんであれば、ただ自分をなんていうの、それっぽく見せながら動いてるんであれば、結局死んでっちゃうんですよ。支配するか支配される可能性があります。忠実に治めるか、 管理するか、あるいはこの管理できなくて支配されていくか
なんですね。
終わります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして今日は本当に警告をも聞き、また励ましも聞くことができました。ありがとうございます。この小さな弟子たちの群れに対して、あなたは本当に大きな、なんかすごい1000万円とか500万円とかっていう単位の話を、例えを使いながら、私たちが取り組んでいるものもそれだけ大きいんだということを教えてくださってありがとうございます。主よ、私たちのこの群れにもあなた神の国がこのあるんだということを信じて感謝いたします。天のお父様、どうぞ本当にあなたが恵みを持って臨んでくださり、そして本当にこの私たちが右に左にそれることがないように助けてください。その時にそれそうになった時に、滑れそうになった時に、どうかあなたが憐れんでください。その下であなたが支えてくださってますから感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。